野村翔平の自由に生きる。始まりました。
始まりました。イエーイ。
野村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンが喋ります。
喋ります。
はい、はい、ちょっと間を取ってみました。
いいじゃないですか。そうですね。
やっぱね、間は大切なんですよね。
いや、本当そう思いますよ。もうね、昔は、はい、以前は間を取ること、自分がなんか思ったことを言おうと思ったんだけど、うまく言葉が見つからなくて黙っちゃう時あるじゃないですか、たまに。
そうなんですか。
あるんですよ。
そうなんですね。
そう、なんか意図的に間を取るんじゃなくて、なんかそういうなんか、なんだっけみたいな。ほう。で、昔はね、そのことに関して、うん、なんか恐怖感じゃないけど、そういうのを感じてたんですけど、ほう。なので、ね、今はね、意図的にではないですけど、間が出た時に、うん、あ、別にいいや、このままでもって思う時がね、安心して間を取ってるから。
安心して間を取ってるんですね。うん、いいんじゃないですか。
はい、間を取ることに恐怖心がなくなります。
なるほど、素晴らしい。はい、そう、意外とね、喋ってて間を取ってる時、まあ、間を取ってるっていうか、意図的じゃなくて間ができちゃった時とかにね、うん、はあ、なんか喋んなきゃとかね、思いがちなんですけど、別に大したことなかったりしますね、うん、この、まあ、私プレゼンテーションも教えてるわけですけど、うん、で間ができたとするじゃないですか、
はい、
ずっと喋ってる中で間ができると、聞いてる側がなんだろうっつってね、うん、こう意外と集中したりとかっていうこともありますし、なんかこう喋るのが止まった時、話し手でちょっと焦ってると、なんかすごい時間止まっちゃってんじゃないかなっていうふうにね、うん、思いがちだったりするんですけど、聞いてる側からすると大した時間経ってないとかっていうのもね、うん、結構あったりしますね。
そうですね、
はい、なんで間の取り方っていうのはね、こうプレゼンテーションとかにおいてはかなり大事なポイントになってくるので、
はい、
ね、その辺も学びたい人は私のプレゼンテーション講座に来てください。
来てください。
はい、はい、ということで今日のテーマは、
今日のテーマはですね、あり方の大切さっていうテーマで、ね、野村さんとお話をしていきます。お、
あり方の大切さ。
あり方、
うん、どういうことですか。
いや、なんか普段意識してこうありたいとかさ、思ってないんじゃないですか。
うん、
思ってない人のが多いんじゃないですか。そう思います。
はい、はい、そう思うんですね。
そう思います、はい、だって、あ、どうなんだろう、私も仕事
、うん、
ちょっとバカみたいです。ビジネスをする前まで、はい、普通に看護師として仕事をしてた時は、はい、なんかあり方とかあんまり考えてなかったなと思って。
そうなんですか。
うん、なんか、あ、こうありたいとかなくて、
ほう、
あったのかな、なんか、わかんない、あの、オペ、あ、当時はオペ室だったからね、オペを早く終わらせたいとか、
うん、
そういうのはありましたけど、
お、
自分自身のあり方ってなった時に、そこまでなんか深く考えたことはなかったなと思う。
はい、
はい、
で、
そうです。だから、それで、そう、ビジネスを、
はい、
するようになって、あり方の話とかさ、なんかいろいろ出てくるじゃないですか。
出てくるじゃないですか、うん、出てくるんですか。
出てくるんですよ。
お、そうなんですね、
はい、
なるほど。
で、まあ、こういう風にありたいなとか、こういう自分でいたいなってなるので、こういう自分でいるんですけど、
どういう自分で、
話の終わりが見えなくなってきた。で、だから、そのあり方ってなんか、なんだろう、なんて言ったらいいの、どうなんかね、大切なんだよって話をね、野村さんとしたかっただけなんですよ。
全然わかんないけど、どういうことですか。
いやー、そういうことですよ。
どういうことだよ。ちなみに、どんなあり方でいたいんですか。
私、
うん、
私は、なんか、死んだ時に、自分が死ぬ1分前とかでも、
は、
自分の人生最高だったみたいな感じのあり方で生きてる、
はあ、うん、生きてる感じ。
そう、
あ、感じられない、
そんな感じ。
まあ、いいんじゃないですか。
はい、
はあ、あり方ね、
うん、あり方でもあるし、それもミッションでもある。
ほう、
ほう、
どういうことですか。どういうことですか。
いや、そういう人が増えたらいいなって思って。
あり方ね。
あり方。
あり方って何ですかね。
ね、何ですか、野村さん。
まあ、あり方とかね、言いますけどね。まあ、自分が何者であるかというところの定義にはなってくるんですよね。
うん、
そうなんですよ。やっぱりやり方よりあり方ですって。
いるね、そういう人たち。
そういう人たち。でもやり方よりあり方ですよ。
うん、知ってますよ。知ってますよ、も
ちろん。そうそう、まあ、ビジネスとかで考えると分かると思うんですけど、
うん、
やり方を全く同じやり方をしても、うん、誰がやるかによって結果って変わるじゃないですか、
うん、
なんでそれって結局あり方の方が要素として大きいっていう話ですよね、
うん、そうですね、
まあ、もちろんある程度のやり方をこう同じようにやっていけばある程度のところまでは同じような結果が出やすいっていうところはある場合もあるんですけど、
うん、
でも結局誰がやるかによって同じやり方しててもね、結果が出やすい出にくい変わってくるわけなんですよね、
うん
うん、なのであり方が大事です。
そうですね、
はい、
はい、なんかありますよね。私最近ね、
うん、
あ、この人に相談しようとかさ、
うん、
自分でちゃんと選ぶようになってきて、
はい、
全部が全部野村さんに相談するわけじゃなくて、
そりゃそうでしょう。
あ、これのことについてはこの人に相談しようとか、なんか同じことをやってても、まあ、A さんと B さんとって同じことやってても、まあ、A さんの方が私が好きだなとかさ、うん、なんか尊敬できるなとかってなってくるとね、なんかそのね、その違い、 A さんと B さんの違いをね見たらね、あり方ってどういうあり方なんだろうなっていうのが見えるから面白いなって思う、うん、
面白いなって思うんですね、うん、ね、あり方ね、
あり方、
まあ大事ですよ、
うん、
小手先じゃねえっていう話です、
うん、
やっぱ自分のこう芯があったりとか軸を持っているとかっていうのは大事になってきますよね、
うんうん、そうですね、
そうなんです。まあいろんなあり方があればいいから、このあり方でなければならないみたいなのもないし、
うん、
まあ、人それぞれでいりゃいいんですけどね、
うん、
でもその中でまあまあ言えるのはこうやっぱ自分の芯とかね軸がない人はやっぱあんま信頼されないねし、
うん、
こう、なんか一緒に仕事をしたいなとかね、なんか仕事をお願いしたいなとかって思われにくいですわな、
うん、そうですね、
で言うたびになんかね、あり方がフラフラしてて毎回言うこと違うじゃねえかみたいな人にあんま相談できねえなと思うし、
うん
ね、かといってなんかまあ自分の芯はあるんだけどそれがなんか変に凝り固まってたりとか、
うん、
こうでなければならないとかね、
うん、
なんか自分の正義を押し付けるみたいなのもそれはそれで窮屈だし視野が狭くなっちゃってる人だなっていうふうに思うので、
うん、
まあなんつうんですかね、自分の芯とか軸はもちろん持ちながらも、
うん、
そうじゃない部分、外側の部分には柔軟性があるみたいなのがまあいいかなっていうふうには個人的にも思ってます。
そうですね、
はい、
はい、
そうなんです、そんな感じ、
うん、そんな感じ、
そんな感じ、そんな感じなんですけど、どうすか、
どうすか、
どうすか、
何がですか、
そんな感じの私。
どうした、いきなりいいと思います。
あ、そうですか、
はい、
そうそう、やっぱね、まあよくこれも言いますけどね、あの何を喋るかよりも誰が喋るかが大事ですよみたいなのも、
うん、
まああり方だったりするわけじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
うん、だから同じようなことを言ってたとしても人言う人によっていや全然信じられませんっていう人もいれば説得力あるなっていうような人もいるわけですよ。だから言葉ってね、文字とか言語っていうことでいくと同じことを言ってたとしてもやっぱそれを発する主体ですよね、誰が言うか、まあ、その人のあり方によってその言葉に、まあ、ある意味説得力だったりとか、あ、納得感だったりとか重みだったりとか魂が乗ってるかどうかっていうのは全く変わってくるわけなんですよね、
うん、
なんです。なので、まあ、人間ってそのもちろん言語的な情報によっていろんなことを判断するっていうのは あります、うん、あるんですけど、でもそれ以上に意外とこう非言語的なその人のまああり方というか、まあ、それこそね表情だったり仕草だったりとか、あるいは声だったりとか、うん、そういう言語にならないところの非言語のコミュニケーションの方が実は重要だったりするんですよね。
そうですね、
うん、でそれっていうのはやっぱその人自身のあり方がそういった表情だったり姿勢だったり動きだったり声だったりっていうのにも反映されるし、うん、まあ、プラスアルファ言葉に関してもどういうあり方、まあ、どういう考え方信念を持っているかによってその人が発する言語っていうのも微妙に変わってったりするんですよね、うん、なので、まあ、そのあり方、まあ、その人はどういうふうなこうあり方であるのかなとかね、どういうふうな考え方なのかっていうのはすごく大事にはなってきますよね、
うん、そうですね、
そうそう、だからまあね、まあ、ビジネスやろうと思った時にもちろん能力的なところだったりとかっていうのも大事じゃないとは言わないです、
うん、
けどなんか能力だけ見て、あ、なんかこの人と一緒に仕事しようかなとかね、うん、っていうのはあんまりおすすめはしないんですよね、
うん
うん、能力よりももうちょっとこう、まあ、あり方とか人間性とかっていうところ、そこが実はこう長くね本当に信頼関係築いてやっていく上では大事な要素になってきたりするので、まあ、そういう意味でね、なんか上辺だけのなんか能力的なものとか、うん、なんかこの人と一緒にしたらなんかお金になれそうなんじゃないかみたいなんで判断するよりはやっぱ人としてね信頼できるかどうかで見ることの方が大事かなと思います、
うん、そうですね、
はい、なんであり方を磨いてください、
磨いてください、
はい、
はい、
ね、どうすればいいですか。
体験することが一番だと思いますいろんなことに対して、
はい、まあ、いろんなこと体験するのはいいんじゃないですかね、
うん、
はい、なんでまあ滝行行くのも一つだと思いますよ、
うん、
この間滝行行ったんですよね、
この間行きましたねもう自由にやりすぎてちょっとあのこれ大丈夫かなと思いながらやってました主催が
まあいいんじゃないですか、
はい、
ね、まあまあ本当こういろんな経験したりとかね、いろんな人と出会っていく中で、まあ自分としてねどうありたいか、別になんか正解があるわけでもないし、自分の人生なんで自分らしくというかね、自分が生きたいように生きればいいわけなので、
うん、
まあその中でね、この自分のこうコアとなるもの、まあ中心となるもの、軸となるもの、
うん、
まあそういうのをね、大切にして生きていくね、なんか目先の利益とかでフラフラするんじゃなくて、やっぱその自分のこう大切にしている思いだったりとかね、うん、軸っていうのをね持ちながら生きてる人っていうのはこうね、あり方というか信頼できる人になれると思うので、うん、まあ自分にとってね一体何が大切なのかなっていうのはまあね人それぞれですけど、その自分にとっての大切なことを大事にしながら。ね、あの上辺だけじゃなくて、まあ、その大切にしていることを大事にしながらね日々を暮らしていかれたらいいんじゃないかなと思います、
はい
はい、というわけでね、だいぶ抽象的な話をしましたが何、まあ、かの参考になればと思います、
はい
はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、疑問とか質問コメントなどございましたらコメントメッセージいただければと思います、
はい、
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。